移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。上越市牧区の高尾集落にやってきました。今日は移住者を増やそうと空き家古民家を改築中、鈴木人恵さんにお話を伺います。鈴木さん、5、6ヶ月ぶりですね。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
早速ですが、高尾集落ではコロナ発生前まで毎月1回一般のお宅でお茶飲みをする催し、高尾お茶飲み散歩を行っていましたよね。鈴木さんのお宅も参加していらっしゃいましたが、ご自宅が手狭なことから近所の空き家を譲り受けて、そのうちを改築してもっと参加者の皆さん大勢受け入れられるようにというお考えで、現在も改築中ですよね。
はい、今古民家もだいぶ改装は進んでいるのですけれども、ちょっとお茶飲み散歩自体がコロナ感染予防のために今年の3月から中止になってしまいまして、でこの秋の10月にこの古民家のまだ完成はしてないんですけれども、改装途中を皆さんに見学していただく予定だったんですけれど、ちょっとそのお茶飲み散歩もその関係で中止になってしまったので、今現段階ではちょっとその見学会も延期で、まだちょっとこのコロナの状態がわからないので、来年の春ぐらいまではちょっとそのイベント自体ができないために、ちょっと今は見学というかそのイベントできないので残念ではあるんですけれども、近所の方とか同じ市内の方は時々見学に来ていただいて、今その進み具合もちょこちょこ見に来ていただいている状態です。
このコロナの様子を見ながら今後も考えて開催などっていうことですよね。
はい、そうですね。そのお茶飲み散歩もうちの母と植木さんとその発起人の2人でいろいろ検討して今回中止が決まったので、まあその開催も未定なんですけれども、私たちこの古民家のイベントもそれに合わせてできるようになったらしたいなと思っています。
そして元々のお宅もちょっと直す必要があるとのお話ですね。それでプラス民泊もできたらというお考えですよね。
はい、そうなんです。このお茶飲み散歩を始めてから結構その同じ市内の方もリピーターの方もついたりして、でそのうちこの高尾集落に興味持っていただける方が増えて、お茶飲み散歩だけではなくこの高尾に関わっていきたいな、泊まるところというか一日いてみたいとか、そういう声も多く聞かれるようになりまして、であと新潟県とか隣の長野からいらっしゃる方もいたりして、そういう遠いとこからいらっしゃる方が今後もし増えるのであれば、お茶飲み散歩に引き続いてちょっとそういう方たちも受け入れるような場所を作りたいなという思いもあって、我が家で民泊を始めたいなと思って今計画中です。
人恵さんのお家再生古民家はクラウドファンディングを利用して見事目標の100万円を達成しましたね。資金援助した方もそうでない方も完成を心待ちにしてらっしゃると思います。で、現在の進捗状況なんですがいかがでしょう。
はい、ありがたいことにクラウドファンディング、この3月の終わりから約2ヶ月ぐらい行って、無事に目標金額が100万円だったんですけど、それを上回る金額を皆様からご支援していただいて本当にありがとうございました。で、そのご支援いただいたお金もありがたく使わせていただいておりますし、で今また周りの友人や知人やいろんな方から協力してもらって、改装の方も思ったよりは進んでいます。で本当に業者さんとかも専門的なところは通さなきゃいけないところもあるんですけれども、あとはほとんど自分たちで行わなければならないので、 結構時間はかかってるんですけれども、一応1階部分の床張りとか壁を作ったりとか、あとまあ外の壁作ったりとか、近所の大工さんも本当にボランティアでお仕事のない日にお手伝い来ていただいたりして、ちょこちょことは進んでいます。
こちらの空き家の改築だけを考えたら 100% のうち現段階で何パーセントくらいまで来てる感覚でいらっしゃいますか？
まあ、空き家だけですね。ここの古民家の改装、50% は言ってない、まあ、40、30、いやでも 40% は、40% は言ってると思いたいですね。まあ 40% ぐらいですかね、はい。
完成形目標を存じ上げてない私も 40% くらいかなというふうにお見受けしてたので、多分そのくらいでしょうかね。
はい、あ、じゃあよかったです。はい、なんとなくそれは聞かれるかなと思ったけど、どうだろうと思ってずっと考えてて合っててよかったです。はい、
私今実はお話をお聞きしているのがこの改築中の空き家の2階なんですがね、すごく素敵。一日も早くコロナが収束してお茶飲み散歩もしくはそれに代わるような何かがあればなと、ものすごく素敵なお部屋で今お話をお聞きしています。やっぱり普通のお宅じゃなくてギャラリーみたいな、そんな雰囲気なんですよ。素敵です。さて、ではもう少し詳しくお聞きしていきますね。玄関なんですが小さい窓がついてますね、横の。
はい、玄関入ったところですね。で、もともと玄関は昔というかこの家が最初は土間というかの入り口で、でそこから入ったところが浴室だったところが、まあ、玄関ホールみたいに今改装したんですけど、そこにいただいたサッシを入れて、ちょうど本来浴室だったのでどうしても窓がなくて、浴室の曇りガラスをそのまま入れてて、もうこれでいいねって言ってたんですけど、ありがたいことに知人でそのサッシの業者の方がいて、いつもお世話になってるんですけど、その方からそのどこかの建物で使わなくなってもう破棄する予定だったとても感じの良いサッシをいただいたので、それを入れて外の景色もちょっと見える素敵な玄関ホールになりそうです。
何やらお聞きしましたところによりますと、この建物に使われている窓はほとんどいただき物だそうで。
そうですね、今のところ本当に1枚も購入してなくて、本来サッシも結構ネットとかで見たりして、でも結構いい値段するねって言ってたんですけど、本当にいつもお世話になってるサッシ屋さんにいただいたり、あとちょうど同じこの薪区の中で知り合いの方が空き家になったお家があって、壊す時によかったら使えるの持ってってって声かけてくださって、そこの家からも結構サッシをたくさんいただいたので、もうそれを使わせていただいたり、あともともとこのお家にあったサッシももちろん使えそうなのは使っています。で結局今それで足りてしまって、ありがたいことに、はい、全部再利用しています。
それから壁なんですけどね、美しく渋く生まれ変わってますね。
はい、そうですね、壁は全部壊したのでまた一から張って、そこをまたいろんな板も、壁の板は買ったりしたのもあるんですけど、もともとこのうちの畳の下に引かれてた古い板を解体した時点でこの板使えそうだなと思って、1枚ずつ洗って乾かして、でここの壁に使えそうなところは使おうかなと思って、でそれも その使おうと思ってるのはいいんですけど、やっぱり私たち素人だとそんなに綺麗に貼れないので、その古い板の一枚一枚個性があって曲がってたり大きさも違ったりするので、そこをその近所のいつも手伝ってくれる大工さんがいるんですけど、その方に本当に綺麗に設置していただいて、壁がすごい私も結構一番気に入ってるんですけど、すごいいい感じの古い板を使った壁になった場所もあります。
渋い茶色なんですよ。もう何年も雑巾がけしたみたいな、なんかそんな雰囲気の素敵な床ですとか壁ができてます。それから今回ボイラーを新しく購入なさったんでしょうか。
はい、全くここうち一からそういう設備は設置しなきゃいけなくて、その時にずっと考えてたのが薪ボイラーを使いたいっていうのは、ここの古民家を改装するにあたって最初から考えてたんですけれども、本当は今の自宅で使いたかったらしいんですけど、もともと配管の関係で最初から設置しないと使いできないものらしいので、ここを建てると直す時にその薪ボイラーをぜひ使いたいなと思って、それはもうすごい前々から調べて、で今もう運んでもらって細かい配管とかの設置はまた業者の方に今やってもらってる最中なんですけれども、その薪ボイラーでその薪も結構木材いただける機会が多いので、その木材を使ってこのお家の中のお湯の関係はその薪ボイラーで炊いたお湯を使う予定ですね。
暖房の機能もあるんですか、このボイラーは。
暖房自体はその薪ストーブの方で、またストーブも設置しますけど、今のお家でも使ってるんですけど、暖房自体は今回は設置はしてないです。その給水お湯の出る仕組みの方だけですね今回。はい、
今お湯のお話出ましたが、お風呂がね、素敵なお風呂ができそうですね。
はい、お風呂ももちろんその薪ボイラーで沸かしたお湯を使いますので、なんか聞くところによると普通の灯油で沸かしたお湯よりも柔らかくてあったかいお湯が出るらしいので、それをまあ私たち家族だけが使うのではなくて、この古民家の改装した先に今度自宅をちょっと直して民泊する際に、そこの民泊に来ていただいたお客さんにも味わってもらおうと思って、ちょっとお風呂場はまた掘りまして、ちょっと浴槽を2つ置いて温泉に来た気分を味わってもらおうかなと思って計画しています。
しかもお風呂に横長の窓付きです。もうすごく素敵な景色がお風呂からどうやら見えることになりそうです。お話をお聞きしたのは、高尾お茶飲み散歩の会場となる空き家となった古民家を改築中、牧区高尾集落の鈴木ひとえさんでした。また来週もお付き合いいただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君。